イエス様の皆を通してあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。主に感謝いたしましょう。どうぞお座りください。皆さん本当にお祈りありがとうございました。白馬キャンプは関西からは、中型バスを用いて、全員子どもを含めて21名で行って帰ってくることができました。こちらは大変お天気が良かったんですけども、長野の方はすごく雪で、もう長野に入ってから雪で、そしてすごく積もってまして、だけどスキーとかスノボをするときも本当に雪降ってたかな、すごい雪がたくさん積もってましたので、本当にスキーやスノボをするにも良い天候だったと思います。そして今回リバイバルが始まりましたと神の言葉が語ってからの白馬キャンプでしたので、なんか本当に臨在もすごく強くて、またいつもそうなんですけども、さらにメッセージを通して、また証を通して、また、賛美を通して、予言を通して、本当に多くの言葉と与えられ、また多くの示しを与えてくださいました。でまた今回の、白馬キャンプにおきましては、郡山市の児童養護施設の前城牧師の、児童養護施設長としてのこの働きの愛知式がありましたので、本当に感謝でした。その安守式に立ち会わせていただいたんですけども、もうとにかく非常に深い神様のご臨在の中で、この郡山市のこの孤児院の働きが本当に力出ているんだなということを感じさせられていきました。で、第一礼拝で小川伝道師が明かしされておられたんですけども、前城牧師は本当に突然お電話いただいて、聖典の霹靂だったそうなんですね。でも本当に祈られて祈られていた時に虹が出たんですよね。そしてこの信念の言葉が与えられて、その信念の言葉はヨハネに神の言葉が下りましたってありますけども、前城牧師はヨハネなんですね。だからはぁと思ってしっかり受け止めて応答されたそうです。またこれからの前城牧師ご夫妻のためにもまたお祈りをお願いいたします。でまた開会式でパウロ牧師が語っておられたんですけども、死の十字架の2つの目的があると。1つは終末のリバイバルを担う、また2つは終末に建てられた教会である、終末の働きを担うということを語っておられました。そしてまたこのスネルゴイが日本の霊の壁を破るということもおっしゃっておられ、主の十字架クリスチャンセンターはスネルゴイの流れをこの組んでいるということもおっしゃっておられました。で、主の側の目的としては終末の働きのために、またこの霊の特別な恵みを与えてくださっておられる。そして私たちはリバイバルを担う者として、また敬虚される者として、で残っては何もならないですよとおっしゃってました。敬虔をお祈りしてくださいということでした。そして目的としては終末のことを人々に語り、そしてその方々が敬虔されるようにということも語っておられました。で、終末の召し、終末のリバイバルの召しで、この今年の歩みの中に明確に現れている、いよいよ時が来たということもおっしゃっておられました。でまた例の戦いにおいては、神様が4月までに例の戦いをせよと語られて、そして残された日本の例の戦いにおいて3月6日に完了して、そして、5月の20日にセントルイスの聖会でリバイバルが始まりましたと語られたということにおいても本当に大きな意味があると思います。さらに私たちも主に従って、さらに多くの方々が私たちなんか一人で敬虔しちゃダメですよとおっしゃってました。周りの人をたくさん引き連れて敬虔されるようにということをパウロ牧師は何度も語っておられましたので、さらにこの多くの方に、主の力を借りて福音を述べ伝え、またお会いのことを述べ 伝えていく必要があるんだなということを今回の白馬キャンプで思わされました。それでは、これで1分動画をと見ていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では観難時代にイスラエルに3つの凄まじい地震が起こると予言されています。それらは観難時代の始めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど観難時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は観難時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムに晒されてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大観難時代の最後、地上再臨の時の地震です。ハルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとする時にこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が三つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
ありがとうございました。それでは今日は1分動画の、今見ました1分動画の3つの地震についてこの見ていきたいと思います。地震は時の印であり、この黙示録を知る大きなポイントとなります。で、7年間の観難時代は私たちの時代に、始まる可能性が非常に高いんですけれども、でももし仮にそうでなくても、私たちは聖書では目を覚ましていなさいとありますから、いつ主が再臨されてもいいようにさらに準備をなしていく必要があります。ではちょっと3つの地震を見ていきたいと思いますが、この今は本当に地震の回数が増えていますし、地震の規模も大きくなっているんですね。で、本当に比べ物にならないぐらい大きな地震がこの許されています。エルサレムに、中心として3つの地震があるんですけども、また皆さん読まれた 方もおられると思うんですけど、デイビッド・カールソン、デイビッド・ウィル・カーソン、デイビッド・ウィル・カーソンの幻っていう本があるんですけども、このちっちゃな本があるんですけども、ウィル・カーソンが毎夜この祈っているときに神様から週末のこの幻を与えられた、そして本に書かれておられるんですけども、幻っていうのは予言なんですね。で、この、おそらく日本だと思わされるこの幻を見られた。で日本で大きな地震はこの2011年のこの東日本大震災がありましたけども、もしその地震がデイビッド・カールソンが見た幻であるならば、本当にこの明らかにキリストの再臨が近づいてきているなということが思わされます。 で、それではこの3つの地震を見ていきたいと思います。皆さんもすでにご存知ですけども、いつものこの図を書いていきたいと思います。まず、関南時代があります。関南時代があります。3年半の関南時代、 3.5 年ですね。います。そしてあとはこちらは大関南時代です。あります。そしてあ、ここが、中途和平の締結があります。使ってこの真ん中に景況があります。そして空中サイレンがあります。でここに地上サイリンがあります。かわってこちらが千年王国です。ここがあり、ここで変わりますけども、まず一つ目の地震は、これは黙示録6章の12節に書かれていますが、ここ 3.5 年ですけども、ここにこの6つの封印がありますね。封印があります。封印があります。そして、こっちが、ラッパがあります。ラッパがあります。こっちは封印ですね。封印があってラッパがありますけども、この第6の封印の時に1回目の地震が起こります。ですから、封印ですから前半ですね、関南時代の前半に、第1回目の大きな地震があります。第6の封印ですね。からここら辺かな、ここら辺に第1回目の地震があります。それは黙示録6章の12節、第6の封印の時であって、関南時代の前半です。でこの地震は皆さんもご存知ですけども、ロシアが経済的にこの追い詰められて、そして出ざるを得なくなってイスラエルを攻めに来ますけども、この地震がきっかけとなってロシア軍と同盟軍が混乱して同士討ちをして敗れるというところなんですけども、このロシア軍がイスラエルに攻めてくるときに第1回目の地震が許されます、起こります。で第2の地震は、これは黙示録の11章13節に書かれていまして、 これは第7のラッパの直前です。ラッパここですね。第7のラッパの直前ですから、ここら辺ですね。ここで第2の地震が起こります。でこれはちょうど関南時代の真ん中になります。関南時代の真ん中が第2の地震が起こります。でこれは具体的にどういうことが起こっているかといいますと、二人の預言者が、その二人の預言者っていうのは、このヨエルの預言のこのジョージの時の大リバイバルの時に用いられるこの二人の預言者なんですけども、この預言者が関南前半にこの後の雨のリバイバルのクライマックスで活躍するんですけども、その二人の預言者が最終的にハンキー氏と戦うことになって殺されて、エルサレムにさらされてしまうんですね。さらされてしまう。そしてしかし奇跡が起こって、二人の預言者が復活し、つまり御霊の体になって天に上がるときに大きな地震が起こります。これが第二の地震です。この時に第二の地震が起こります。そしてですから第七のラッパの前ですね、直前に第二の地震が、大きな地震が起こります。で3回目は、第3の地震は黙示録16章の17から18節の地震です。これはこれ大患難時代の最後ですね。イエス様の地上再臨の前です。ここに第3回目の地震があります。第3の地震が起こります。で大患難時代の最後、つまり地上再臨のイエスキリストの地上再臨の時に起こるんですけども、これはハルマゲドンの戦いで反キリストがこのエルサレムを占領としてた時にこの地震が起こります。で再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的勝利となるんですけども、ここですね、イエスキリストの地上再臨の直前に大地震が起こります。これはゼカリア書14章の4節5節と地震と同じです。この第3の地震はゼカリア書14章4節から5節の地震と同じです。で地震は聖書では特別に扱われていまして、再臨が近づいてきている印であることを覚えていただきたいと思います。でそれではこれでこの1分動画の第3の地震のことを終わりますが、それでは今日のメッセージ箇所を見ていきたいと思います。今日のメッセージ箇所は、ローマの1章5節です。神の恵みによって歩むパート2です。神の恵みによって歩むパート2ですけども、テーマは神の恵みの手段を使うです。神の恵みの手段を使う、使うがテーマになります。まず神の恵みの手段って何かがあると言いますと、悔い改め、一つ目は悔い改めです。悔い改めです。中心は救いが与えられたんですけども、私たちが罪を認め、そして悔い改めてイエス・キリストの十字架の死と復活をした を信じて告白したときに私たちは救われます。それが中心ですけども、でも日々のこの悔い改めも重要です。一つ一つ具体的に悔い改めていただきたいと思います。寝る前に今日の罪を思い出してまとめてごめんなさいっていうんじゃなくって、一つ一つこの、その時に思ったその時に主が導かれた悔い改め祈りをその時その時にしていただきたいと思います。でその一つ一つ今週の火曜日の森牧師のメッセージなんですけども、そのように一つ一つなんか語られた時に悔い改めをしなさいと言われたことを本当に忠実にしていくとすっごい多いんですね、一日最初から、これもこれもって。なぜならば旧約の時代は行いが罪だったんですけど、新約はちょっとでもムカッとしたら悔い改めなさいと神様はおっしゃっていますので、ムカッと言った時にそう思ってたら本当に多いですよね。こんなに罪があったのかって本当に新たに本当に思い知らされました。ですからその時その時に具体的に主に悔い改めに祈りを祈っていただきたいと思います。でその時に、このくらいはいいかな、このくらいはいいかなと思わないように主が導かれた悔い改めは忠実になしていただきたいと思います。で2つ目は感謝です。感謝です。これはもう皆さんご存知ですけども、すべてのことを感謝しなさいと教えられています。で許されているすべての事柄が神様の御手の中にあって、神様は全部ご存知です。それゆえに私たちに最善をされる方ですから、私たちはそのことを認めてそして感謝していきたいと思います。マイナスと思われる後ろに神様の祝福があります。で私たちが感謝をしていくときにその恵みと祝福が具体的に現れてきますので、ですからこのマイナスと思われる事柄においても落ち込むことなく、あこんなことが起こっても残念やな、あもう嫌になったと思うことなく、嫌になったと思うのはもう昔の話で、今は感謝しておられますから、徹底して嫌になったけれども感謝しますって言って本当に心から感謝していただきたいと思います。また神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いてありますので、私たちが感謝をして主に従っていくならばすべてが益になります。で私たちの失敗も罪も本当に益に変えられていくんですね。私は今ちょっとなんかこういろんなこと失敗して今感謝の途中なんですけども、その感謝が必ず益に勝利に必ずなるという信仰を持って今徹底して感謝しています。でまた感謝と賛美はリバイバルの鍵です。ですから、もし今感謝と賛美がちょっと低迷しておられる方は、ぜひ3月の感謝と賛美とリバイバルのキャンプに、応募して行かれてください。多くの恵みと祝福があると思います。リバイバルキャンプに参加していきましょう。で3つ目が祈りです。悔い改め、感謝、祈りです。祈りに至っては具体的に祈る、で目標を持って祈るときに、この祈りが届いた、聞かれたという感覚があれば求めることを願うことをやめてください。また求める中ではっきり言葉が来たら、それは聞かれました。そしてまたこのようにしたら、このようにしたらっていう、このようにしたらこうこうですよっていうことがあるならば、条件が神様が語っておられたら条件を満たしてください。また祈りが聞かれるポイントとしては、求める、祈り、求める、そして目標を持って祈る、目標を持って祈る、そして継続ですね。 諦めないで神様の言葉があるならば、本当に諦めないで神様の言葉の成就の時まで忍耐を持って祈り続けていただきたいと思います。そして御心の祈りですね、これは本当に神様御心の祈りですかと聞かれて、神様に聞いて、本当にこの御心の祈りならば祈りは聞かれたと受け取り告白してください。わかります。そして4番目が聞き従うです。あります。そして今日はパート2なんですけども、このパート2でお話したいのは、これから話します教会のことです。で、教会私たちは悔い改めて感謝して祈って聞き従う歩みは大切なんですけども、でも教会を忘れることがないように、教会は教会の頭はキリストですから、教会を忘れてはいけません。ですから教会は神の恵み、また祝福、勝利、癒しが満ちています。で、癒しに関してですけども、関西で本当に起こったことなんですけども、ある方が来られました。他教会の方なんですけども、その方は自分の教会では癒しを認めておらないですし、癒しを否定される教会に行っておられるんですけども、その方がこの癌になられたんですね。癌になって、そして私たちの教会では癒しがあるという情報を聞かれて、この大阪教会に来られました。で、日曜日は自分の教会につながって、そして平日の礼拝に大阪教会の礼拝につながっておられたんですね。そして癌でしたけども、癒しの祈りを毎週受けられて、でカリスマ聖火の時にはパウロ牧師に祈っていただき、完全に癒されました。で、その途中なんですけども、その時にですね、その方は最初、神様はどんな病も癒してくださるから私は病院には行けません、もう祈るだけで十分ですっておっしゃられたそうなんですけども、パウロ牧師はこの今の医学は発達している、がんのこの、ステージの低い場合は病院の治療でも十分に癒されていくので、必ず病院に行ってください、で診察を受けてくださいと言われて、病院に行かれて、そして治療を受け、そしてその上で癒しのために祈って行かれたんですね。そしたら完全にがんが癒されました。で、ここで注意していただきたいのは、この聖書にはこの私は癒し主と書いてありますから、その言葉は自分 この適応することはできるんですけども、でもご自分が病気になったときは言葉を求めていただきたい。で、主に聞きつつ、で言葉を求めて、で神様が癒したその祈りだけでいいって神様がおっしゃったらそれでいいですけども、そうでなければ、主に祈りつつ神の言葉を求めて病院にも行って治療を受けていただきたいと思います。で、またその教会に来られ大阪教会に来られてがんが癒された方が、また教会に来なくなったんですって。それはなぜかと言いますと、癒されたからもう教会に来らなったんですね。で、またしばらくしてまた来られたということです。それはなぜかと言いますと、再発されてたんです。で、その方はこの治ったからもう行かないでいいと思って行かれたんですけども、そうじゃないんですね。主の十字架クリスチャンセンターは癒しの賜物を認め、癒しの働きをされておられますから、その教会に集うことを通して、行くことを通して癒しを受け、またもちろん病院の癒しもありますけども、そして教会にキリストが満ちておられるように癒しも満ちておられますから、その傘に入っているときはやっぱし癒しも継続していくんです。しかし治ったからといって自分の教会に帰られたら、また自分のその方の教会は癒しも認めておられませんし、癒しを否定しておられるので、癒しの恵みが流れることができなかったので再発したということなんですね。それをしっかり覚えていただきたいと思います。ですから教会がどのような立場に取っているかはとても重要であることを覚えていただきたいと思います。で、 パウロ牧師は福音派の教会にいたときは神の癒しをほとんど見なかったそうです。そして、もし主の十字架に導かれていなかったらカリスマ働きは 100% やっていないし、で、主の時間はおかしい、主の時間は絶対おかしいとか、あそこの教会に近づくなっていうことを言ってられただろうということをおっしゃっておられました。で、ベニ君もこのもしこの、福音派の教会にいたならば癒されていない可能性もあったんではないかと言われています。で、感謝の教え、祈り、従うことを土台として教会の中でカリスマの働きを求めて用い、その中でベニ君の癒しが起こりました。で、教会は恵みを受ける大きな土台となっていきます。で、この癒しの恵みが教会にあるとともに、また癒しとともにこの癒しとまた働きと飯ですね、働きと飯、働きと使命、飯ですね、使命、飯、これも教会にあります。もう基本的に教会に属します。教会に与えられたものです。締め、でパウロはキリストによって恵みと死の召しを受けたと言っておられます。だから基本的に働き、使命、またこの癒しも教会に属します。教会に与えられたものです。ですから多くの人が間違いやすいのは、召しとか働きとか賜物は自分のものとして思っていくことは間違いです。で、個人のものではなくて教会に与えられた賜物であることをしっかり覚えていただきたいと思います。またパウロ牧師の今の働きはパウロ牧師の個人の使命や召しではないんですね。主の十字架クリスチャンセンターの群れ、また教会に与えられた召しであって、そのリーダーとしてパウロ牧師が応答したから広がり働きが進んでいます。で、センターという名をつけて働きが広がっていきましたし、また全世界に教会はできると言われ、また海外選挙の働きも進んでいますし、また出版新聞、個人の働きも進んでいます。日本のキリスト教会の中でこんなに大きな働きをしているところはありません。で、これらはパウロ牧師に召しと使命があったのではなくって、死の十字架クリスチャンセンターの群れに、また教会に召しがあり、また教会に神の計画があった。そのリーダーとしてパウロ牧師が応答して立ったから、その働きが広がっていったということを覚えていただきたいと思います。ですからこの召し、働き、使命は教会のものです。またこの、最近の出来事なんですけども、神戸安定教会に殉教、この2月5日の殉教聖会後に新しいアメリカから帰ってこられた方が来られました。で、それはその方は教会を探しておられるということなんですけども、その方はアメリカでカリスマ教会に行っていたんです。で、日本に帰ってこられてから親友2人から電話がかかってきて、相談を受けました。そしてズバズバこの予言を言ったらしいんですね。言いました、予言を言いました。そしたら、その親友2人との関係が悪くなって、電話かけても出てくれなくなったんですって。で、結果的にその予言をこうズバズバ言ったために親友2人を失ってしまったんですね。で、それはなぜかと言いますと、教会の管理を受けず予言の賜物を自分のものとして用いたから問題が起きたということです。で、ですから賜物は教会のものですから、賜物を教会のものとして用いないと賜物を通しての恵みが現れてこないんですね。問題が起こります。で、もしかしたら、ひょっとしたらその方が言ったこの予言は正しいかも分かりませんし、全く間違っているかも分からないですけど、でも個人的に用いたということは間違いであるということを覚えていただきたいと思います。で、御霊の賜物が 教会に与えられているのは、それはどうしてかと言いますと、皆の益となるため、そして祝福されるためであり、神の計画が進んでいくためです。ですからリバイバルの働きのために、御霊の賜物は強力な武器と力となっていきます。教会に与えられた賜物であるということをしっかり心に留めていただきたいと思います。ですから教会の中で、また管理された集会の中で、権威と秩序に従いながら、また吟味をして用いていくならば、恵みが祝福が現れていきます。でまた教会は奥義と言います、奥義と言われています。天のエルサレムは教会の完成形であり、また教会はの天国とも言われています。ですから使命、働き、賜物は個人のものではなく、教会のものであるということを覚えておいてください。また、パウロ牧師は教会の恵みの中で、出席、前の教会ですけども、教会出席が一番で、牧師も副牧師も超えて一番多く出席したということですけども、でそれが今は宝となっていて、その時の恵みが今現れてきているということをおっしゃっておられます。今の恵みの中にそれが現れているということです。で教会はエペソ人の手紙では奥義と言われています。天のエルサレムは教会の完成形であり、また教会は天国として出てきています。ですから使命、働き、個人のものではなく教会のものです。教会を通して神の恵みが豊かに尽きることなく、また私たちはそれを受けて歩み続けることができるように覚えていただきたいと思います。ですから悔い改め、感謝、祈り、そして聞き従って、教会を土台として働きがあり、また使命があります。また私たち一人一人が教会の各機関であることをしっかり覚えていただきたいと思います。意識を強めていただきたいと思います。で私たちにはこれからのリバイバルの使命と召しがあり、また計画があります。ですから教会の中で神に従って、さらにこの歩み、従いの歩みを強めて、さらに行っていただきたいと思います。働きに関して私たちの能力や力を超えた働きがすでに始まっています。自分の力ではなく、神の力によってなされる、また恵みによってなされていきます。で先ほどの、ローマの手紙ですけども書かれてありますが、このキリストによって私たちは恵みと使徒の務めを受けましたとあります。これから私たちは週末のリバイバルに向かって歩んでいきますので、人々は神を、この私たちを通して多くの、方を神のところへ、導く計画があります。ですから神を信頼して、さらにこの悔い改め、感謝、祈り、聞き従う土台として、さらに教会の恵みを受けて、さらにこのリバイバルの働きに向けて歩んでいただきたいと思います。それでは終わります。神様、感謝します。御言葉を通して学ぶことができたことをありがとうございます。また恵みについて学び、または教会について学ぶことができましたことをありがとうございます。さらに私たち、これから困難な時代に入っていきますが、さらに木の人にしっかりとつながり、本当にこれからも感謝をなし、悔い改め、また祈り求めながら、神の力によってその恵みの中を歩んでいくことができますよう助け導いてください。感謝します。感謝してこの祈りをイエス様の皆によってお祈りします。アメン。それでは、癒しの祈りをしていきたいと思います。罪があってはこの癒しが聞かれませんので、さらに全員で罪の悔い改めをしていきましょう。各々の癒しのためにお祈りください。お願いいたします。天のお父様、感謝します。お一人お一人のうちに豊かに働いてくださいますようにお願いいたします。病を癒し、また解放を与え、あなたの御業を豊かに、具体的に、またあなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって命ずる、病の霊を縛る、お一人お一人の体と精神に働く病の霊を出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、出ていけ、お一人一人の
体と精神の病に命ずる今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。お一人お一人にイエス・キリストの皆によって宣言する、癒しを宣言する、癒されたことを宣言します。神様は感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。祝祷していきたいと思います。交わりが私たち、また私たち家族とともに常しえにありますように。アーメン。ではお座りください。主を見ていきたいと思います。感謝と賛美とリバイバルキャンプが3月28日月曜日から4月2日土曜日の日程で行われます。お問い合わせ連絡先は聖女から流れる出る水ミッション北米部門にお問い合わせください。また明日22日月曜日10時からは南千里集会があります。また14時からは悟空デイサービスでゴスペルコンサートがあります。お祈りください。また火曜日23日は福井10時からは福井礼拝、13時15分からは火曜礼拝、15時30分からは予言クラスがあります。24日水曜日は13時からは賛美対祈祷会、14時15分からは教会祈祷会があります。25日木曜日の18時30分